私たちは嫌でもまたどんなに避けても苦難が来るという話をずっと続けてきました。実際に困難や苦しみや嫌なこと、これはあります。そしてまた来ます。困難や苦しみがなくなるということは決してないだろうと思います。そしてまた困難や苦しみがなくなることが恵みだとは言っておりません。また信仰が強いとか立派だとも言っておりません。イエス様が立派な信仰と言った場合は、困難に遭遇した時の態度であって、イエス様があなたの信仰は立派ですとこう言われるのです。ですから困難や辛いこと嫌なことがないことが実は恵みであるわけでもないし、ない人が立派な信仰を持っているということにはならない。聖書は決してそう言っておりません。なぜならば事実、私たちは様々な嫌なことや困難に遭遇するからです。避けても来るからです。これが現実であります。そしてそんな困難の中にあるクリスチャンたちに宛てられた手紙が、これがペテロの第一の手紙、第二の手紙だと言いました。しかも信仰のゆえに自分の住み慣れた家、故郷、国を捨てなければなりません。当時のアジア地方と言われている、トルコ周辺ですが、今で言えばその国の各地に5つの都市に、田舎の都市に散らされていったクリスチャンたち、そのクリスチャンたちはじゃあ散らされてひっそりと平和に暮らしていたかというと、そうではなかったようであります。そこでも様々な困難に打ち当たります。その困難の中にいるクリスチャンたちに書き送った手紙の最後、締めくくりがこの5章の11節から今週見たいところであります。この手紙を閉じるにあたりまして、最後5章の11節で、どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように、アーメンと言って閉じます。閉じようとします。しかしその後追加があるんですがね、でこの最後の閉じ内容を、おすすめの手紙を閉じようとした時に、称え神様を褒めたたえる言葉を持って閉じています。その時に5章の11節のこの称え、最後の神様を褒めたたえる言葉で閉じようとした時に、神のご支配がいよいよ限りなくありますようにとこう閉じております。でここでご支配という言葉で神様について語って閉じます。でこのご支配という言葉は、力とかまたは権能だとか権力、文語では権力と訳してありますが、そういうふうに訳される言葉であります。で他の口語訳や他の共同訳では力と訳しています。で最後閉じるにあたって、神の力がいよいよ限りなくありますようにと言っています。で力だけがここで取り上げられています。で珍しいですよ、最後の結びのところで神のご支配、まず力がいよいよ限りなくありますようにと力だけが取り上げられている章へというのは非常に珍しいのであります。ある意味でここだけと言われています。それはなぜかと言いますと、じゃあどういうことかと言いますと、4章の11節を見ますと、こういうふうにキリストについてですが、キリストを褒めたたえている言葉の中でこうあります。4章の11節、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、 奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。でその次は章へになりますがね、栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン。でここで栄光と支配、この支配というこの言葉もこの11節のこのご支配と同じ言葉です。力だとか権威だとか権能という言葉です。そうするとキリストについては栄光という言葉が入っているんです。で神様について最後の本当に最後の最後、この手紙を閉じようとして神様を褒めたたえて閉じようとした時には、神のご支配、権威が、力がいよいよ限りなくありますようにと、ここだけ力だけになっています。ですからここでペトロがにとってもですね、ペトロにとってもご支配、つまり力とか権能だとか権力、それだけが書かれているのはやはり忘れたからではなくて、それだけをあえて書いているのであります。キリストについては栄光、ご支配っていうふうに言ってますからね。ですからここではあえて力だけを取り上げているわけです。そうするとじゃあなぜ力だけが神様にこう褒めたたえるときに言葉として言われたんでしょうかね。それを十節を見ますと、その最後の章への閉じる前にこういうふうに言っています。十節です。五章の十節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。とあります。あなた方を神ご自身が完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる力が神にあると言っているわけです。そういうこの励ましの言葉がペトロによってかけられた後ですから、ここに神のご支配がと力がと力強く訴えているのであります。そしてさらに5章の6節を見ましてもこうあります。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさいとこう言っています。神の力強い御手によって、ここでも神の力が強調されています。神の見て力強さ、それを仰ぐようにと最後にペテロは訴えているんです。人は病に倒れたり困難にあったりするとき、自分の弱さまたは惨めさを痛感します。そして頼る神のご支配、力を意識します。またそれだけしか頼れない自分の姿を知ります。まあ仕事柄と言ってもいいんでしょうか、またいろんな人との関わりの中で、特に私は人の終末に立ち会うこと、またはそこに参列することが非常に多くあります。特に最近は多くなります。また重い病のとこにある人たちを見舞うことも非常に多くあります。でその時にいつも痛感することは何かというと、自分の力の足らなさであります。無力さです。どうしてあげることもできない、またどうすることもできない、その力のなさをひしひしとこの突きつけられると言ったらいいでしょうか。そんな場面が非常に多くあります。また自分自身の病の とこにある時もそうであります。どうすることもできないこの自分の体でありながら自分でどうすることもできない苛立ち、無力さ、そういったものを痛感いたします。その時に神の力強さ、神のご支配がしきりに思わされるのであります。そこにしか望みがないことを痛感させられます。それを今この5つの地方のに散らされている信仰のゆえに散らされた兄弟たちが迫害の中にあって、本当にこの自分の無力さ、弱さを感じていることだろうと思わされてなりません。ですからその時こそペトロ自身は私でもなく、この世の権力者でもなく、神の力、力の神、ご支配を指し示さざるを得なかったんじゃないでしょうか。ですから私自身も本当に自分の無力さを覚えた時に祈りましょうとしか言いようがない。共に祈る、祈って何になるとよく言われます。しかし祈る他がないんです。私たちには力がありません。どうしてあげることもできない弱さを知るからこそであります。ペテロもそうなのであります。ですからペテロはその弱さに打ちのめされている人たち、また自分自身の弱さにを十分知っているペトロにとって、神の強さに兄弟たちを委ねるしかなかったのではないでしょうか。この信仰のゆえに5つの地方都市に散らされなければならなかったクリスチャンたち、兄弟たちも、またペトロ自身も、共に何の権力もありません。また地方に逃れていったわけですから、自分のバックブランドとなるんでしょうか、そういった自分のバックになる人もいません。巨大なある意味で反キリストの権力のもとに丸腰無力感を覚えざるを得なかった人たち、これがこの手紙を受け取った人たちであります。とすれば私たちはひたすら彼らと同じようにその無力さを覚えたときに神の力、強さ、ご支配に頼るしかないのであります。それが唯一の望みであり頼みであります。私たちは礼拝の最後に、夕拝の最後に使徒信条を告白します。その時に何と告白していますか。私たちは天地の造り主、全能の父なる神を信じますと告白するのです。その時に私たちはどれほど切実な思いでこれを告白しているんだろうかと問われるのであります。本当に自分にも何の力もない無力さというものを私たちは感じているんでしょうか、知っているんだろうか。いや、まだ何とかできる、また私にはこういうバックがある、後ろ盾があるというふうなものを持っているんでしょうか。としたならば、私たちはこの告白がなんとそらそらしく響いてしまうことだろうかなというふうに思うのであります。少なくとも初代教会、また2世紀、3世紀、そして4世紀の初頭の迫害の中にあったクリスチャンたちは、実はこう告白しているのであります。また宗教改革の中で その聖書信仰に立とうとしたクリスチャンたちが殉教していきます。その時に彼らを支えたのは何だったんだろうか。そうしますと使徒信条と言われる言葉を先ほど言いました。あとイエス様が教えられた祈りがあります。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメンと信仰告白を加えたのであります。国と力と栄は常しえにあなたのものだからですとへりくだったんです、ね、あの迫害の中で信仰を守り通した力できたのはただ神の力によってなんだと。いやそれ以外にないんだ。今の私を信仰者であり続けさせたのはやはり神の力に対するご支配に対する信仰以外に何者でもない。そのことをペトロはこの手紙の読者に訴えているわけですよ。あなた方の信仰を支え守りなおキリスト者であり続けさせているのは神のご支配力がいよいよ限りなくあることを信じていく、その信仰によるんだしかりとアーメンと言って、閉じていくわけであります。でその神の力ご支配を称えし褒めたたえた後12節から人物が紹介されていきます。私はこの紹介がなんでこういう紹介をしていくんだろう、もうアーメンで終わったらそれですっきりいくはずなんですよね。だけれどもペテロは神のご支配をその通りですと祈った時に思い出された人たちの名前が挙がってるんじゃないでしょうか。それがまずこの神の力により頼んで歩んでいる代表者として挙げられた人がまず兄弟シルアノであります。このシルアノという人物のことについてですが、このシルアノと紹介されている人物は12節で私の認めている忠実な兄弟シルアノと紹介されています。忠実なってこの付け加えられているんですよ。これは最も信頼に値するそのようなキリスト者っていう意味であります。まあ、これ私の認めているというのが付け加えられていますよね。ペテロが、少なくともペテロがです、ペテロが忠実なキリスト者と認めざるを得ない人として挙げているのがシルアノだって言うんです。これはあのピリピの町で一緒に投獄されたシラスのことだろうと言われています。この私の認めていると言っていますから、これはペトロがなんと親しくこのシルバノのことを思っていたか、また大切にしていたか、ペトロが敬意を表していたかがわかります。私の認めているという言葉を付け加えることによって、単なるシルアノではないし、単なる忠実ではなくて、私にとって忠実な人。考えてみますと、このシルアノ、シラスはパウロと共にあのピリピの町で、彼こそ神の力を体験した人物ではないでしょうか。牢獄の中で神をパウロと共に賛美していた時に、牢獄が全部開かれて、そして あの牢番がパウロとシラスの前にひざまずいて、救われるために何をしたらいいんでしょうかと、こう叫ばずにはいられなかった。そして他の牢に入れられた人たちは扉が全て開けられたにもかかわらず逃げ出さなかった。そこに神の権威、力を恐れる、いや恐れざるを得なかった姿が見えます。そういう体験をしたのが、これがシルアノ。確かに兄弟と言われるクリスチャンは数多くいたことでしょうね。しかしことさらに忠実なと言われる兄弟は、ある意味で私も含めてですが、どれだけいるでしょうか。逆に忠実という模範にはならないクリスチャンたちがどれほど多いことでしょうか。いざという時には当てにならない忠実さでは、決して私の認めている忠実な兄弟とは呼ばれないのでしょう。しかしシルアノは忠実な兄弟と説明され、紹介されるキリスト者であったとペトロは紹介するのです。私としてはとこういう表現を使ってますが、非常にこれは控えめですよね。控えめな表現です。しかし控えめな言い方であったとしても、そうペトロに呼ばれるならば、なんと幸いな状態にシルアノはあったことでしょうか。また信仰生活を送っていたことでしょうか。そのシルアノによってペテロの言葉が代筆され、また届けられたようであります。で、しかも簡潔に書き送りましたというふうに言ってます。簡潔に書き送ったと言いますけれども、これ5章あるんですね。そして105節になります。で、ある人が言いました。便箋半分ぐらい使う。一冊の便箋半分ぐらい使う量だ。決して簡潔とは思われませんが、ペトロは簡潔に書き送ると言っているわけです。で、それはなぜか簡潔というふうにペトロは言わなければ、いや言ったんだろうかと言いますと、これが神の真の恵みであることを証ししましたと言っています。簡潔と言わなければならないのは、神様の真の恵みから見ればわずかだからです。今ここに伝えたことは、だから簡潔と言わざるを得ないくらいに、神様の恵みは本当に豊かなんだよ。だから私が今ここに手紙で書いた言葉はほんのその中のわずかなんです。簡単に紹介しただけなんですという思いが、ここに簡潔にと言われて、簡潔にという言葉を使った理由であります。それほどにペトロとこのシルアノは今ここにあって神の真の恵みを体験していたということができます。その多くの恵みから見れば、ここに記されているのはほんの一部なんですよと励ますわけです。このような神の恵みを覚えることのできないクリスチャン生活は、ある意味で本当にそれは辛いクリスチャン生活になってしまうし、惨めなクリスチャン生活だというふうになってしまうのではないでしょうか。じゃあなぜ真の恵み、これほどの手紙で進めたペトロのその内容もわずかでしかない、簡潔でしかないと言わしめている神の恵みを私たちが覚えることができなくなってしまうのかと言いますと、その原因はやはりここにありますよね。よよ限りなく神のご支配が、よよ限りなくありますようにとありますように、 このような神様の恵みを覚えることができるためには、自分の力に頼らないことであります。または自分のバックボーンだとか後ろ盾を信頼しないことであります。そうではなくて、神の力、ご支配に委ねようとしなければならない。ですから神の恵みを覚えない理由は、ここから言いますと逆で、自分の力に頼り、そして自分の力に信頼し、本当に信頼しなければならない神の力、ご支配に委ねようとしないことから、実は真の恵みを体験できなくしているんじゃないでしょうか。そうでないと信仰の破綻を味わうことになってしまうと、ペテロは経験していることなんでしょうね。ですからこれが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさいと勧めるのであります。ということはね、この恵みの中に立って神のご支配に委ねたことから出てくる神様の様々な知らされる恵みの中に立ち続けてくださいと、まるでペトロはくどいように、または自分に言い聞かせるかのように命じているのであります。それは思うんですね。現実的にペトロは何十人となくつまずき、脱落していった多くの姿を目にしたんじゃないでしょうか。そしてある先生はここを仲介してこう言います。何度ペテロは拳を握ったことだろう。つまり信仰の破線にあって、信仰から離れていった人たちを目の前にして、どうすることもできない弱さを覚えたときに、拳を握りしめてただ見守るしかなかった。だからこの恵みの中にしっかりと立っていてほしいっていう切なる思いが、この言葉の中に含まれている、訴えられているんだと言っておりました。本当にそうだなというふうに思います。教会から離れていく人たちを私たちは見ます。かつて忠実と言われていた人たちが教会から離れていく、信仰から離れていくという現実も私たちは見ています。残念ながらその時に、本当に無力さを覚えた時に、私たちが願うのは、この恵みの中にしっかりと立っていてほしいという祈りであります。そしてその神様の恵みの中に、また神の力により頼んでいる人物として次に挙げられたのが13節です。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。でこの婦人、女性を挙げています。でこの婦人と言った時に、選ばれた婦人とは誰なのかなんですが、いくつかの説があります。有力なのがペトロの奥さんだろうと言われます。でその考え方、理解は私もそうかなと思います。なぜならばコリント人への第一の手紙の9章5節でパウロがね、私もペトロと同じように妻を同伴することができないんだろうかっていうふうに言っていますから、ペテロは奥さんを連れて、いろんなところに伝道に出かけていったようであります。どこに行くのも奥さんと一緒に出かけた行ったようであります。で私は女性ではないのでわからないんですが、ペテロと共にですね、多くの異邦人の住む地方についていくっていうのは大変なことじゃないかなというふうに思うんです。意外と男の人はね、仕事だってんで、こう意外転勤だとかいろいろと、まあ中には人によるんでしょうけども、出かけていくことができますし、 またそこで生活して行かざるを得ないんですが、しかしそこに女性が一緒に奥さんがついていくというのも、これはとても大変なことだったんじゃないかなと思うんです。そうするとやはりどこにあっても神様の恵みが豊かであるということを知っていなければ、ペトロの伝道のその異邦人の間に旅行する、旅から旅への伝道についていくことはできなかっただろうと思うんですね。そうしますとペトロはこの自分の奥さんではあるけれども、選ばれた婦人としてその神の力によって自分と一緒に伝道の働きをしている奥さんをここに挙げたのではないだろうかなと思います。ある人たちはこれを教会というふうに言う人もいます。この婦人っていうのを教会だ、教会も女性名詞で言われるので教会のことなんだというふうに言う人もおります。でもなんか文章の前後を見ていきますと、やはりあのシラスが挙げられ、そして、夫人が挙げられ、その後にマルコが出てくるんですね。個人的なことなので名前が続いているので、やはりこれはペトロの奥さんといって話としては通じるのかなというふうに思います。まあいろんな考え方があるんですが、多分に私はこの個人的な名前が挙げられているそのペトロの手紙の流れからいきますと、これも個人だろうなというふうに理解して間違いないじゃないかなと思います。かといってそれ以外の説を取ったからといってダメだとは思いませんが、しかしそうしますとその神の力ご支配に委ねて、神の恵みがあることを信頼して恵みの中に立ち続けることのできた女性としてこのペトロの奥さんを挙げるのはまたふさわしいことであっただろうというふうにも考えるわけです。そこでここに取り上げています。そして次に挙げられる人物がマルコであります。で、マルコっていうのはマルコの福音書を書いたマルコだと言われています。また彼はバルナバのいとこのマルコのことであります。そして彼のお母さんは非常に熱心な信仰、熱心な立派な信仰を持ったお母さんマリアの子であります。マルコは早くから教会の中でよく奉仕をし、また尊敬を受けていた人物のようであります。しかし彼らバルナバ、パウロともに第一回伝道旅行に出かけます。しかし途中で挫折しちゃうんです。途中で引き返して先に帰ってしまいます。多分その伝道旅行の困難さを覚えたからでしょうね。伝道の異邦人の世界に行く伝道の働きがを恐れたからでしょうね。これは使徒の働きの13章の13節によりますと、パンフリアのベルガから控えてしまったとあります。そしてそのことがきっかけでマルコが途中で伝道をやめて帰っちゃったというだけではありません。第2回の伝道旅行の時にあれだけ親しかったバルナバとパウロは喧嘩をいたします。マルコのことでマルコを連れてく連れてかないっていう話です。パウロはもう途中でやめてしまうようなあんなマルコはもう嫌だ、連れていかない、バルナバは連れて行こうとします。で結局バルナバとパウロは別行動を取ることになります。そのような対立や混乱を巻き込んだマルコでありますけれども、そのことがあってからいつかは分かりませんが、マルコが変わっていることが分かります。コロサイ書の4章の10節やピレモン書の24節などを見ますとですね、このパウロが最初にローマで投獄された時にマルコは共にいたんです。逃げ出さなかったということが分かります。 そして第2回目のパウロが投獄されたとき、テモテの第二の手紙の4章11章11節にはですね、このパウロはマルコを連れてきてほしいっていうふうに非常にこう頼りにしているんですね。パウロに頼りにされるほどになったのであります。彼もその意味でこの神の力のもとにあって変えられた人物だったのではないでしょうか。だからマルコを挙げている。どんな困難と思える中にあっても神の真の恵みを知っていた人物としてここに名前が挙げられている。で、後に今この時にマルコはペテロと共にいる。シルワのペテロの夫人、そしてマルコ、これらの人たちは神の真の恵みの中にしっかりと立った。いや、立っている。また立っていてほしいと祈る、そういう立場に今立っていたというのであります。まさにそのことの大切さ、真実さを体験した人たちなのではないでしょうか。そして14節、最後に本当の終わりが来ます。最後の挨拶です。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方のすべてのものに平安がありますように。まあ、いろいろなここに言葉がありますね。口づけを持って互いに挨拶を交わすってこと。そして、キリストにあるあなた方のすべてのものとは誰なのかという問題も出てくるでしょう。ただ、根性は平安がありますようにというこの言葉に目を留めていきたいと思います。実はこれはペテロの実感だったのではないでしょうか。なぜかと言いますと、ヨハネの福音書の20章をちょっと開いてください。ヨハネの福音書の20章で復活の主がお弟子さんたちに現れて伝えた言葉があります。20章の19節からです。19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人が恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。そして21節、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。このように言います。そしてまたそれから1週間後であります。26節、8日のうち弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉められ閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにとこう言っているわけです。平安、平安、平安がとこう言われているわけです。この復活の主のお言葉がペテロのうちに深く残っていたのではないでしょう。なぜならばペテロはどうだったんですか。イエスを知らないと三度も拒んだあの苦い経験があるわけです。なぜ拒んだんですか。恐れたからであります。平安がなかったからであります。そこでイエス様は復活されて、恐れて部屋の中に閉じこもっていたお弟子さんたちにってはありますよね。恐れて部屋を閉じていたとあります。そのお弟子さんたちに平安があれ、平安があれ、平安があれとこう語りかけたのであります。ですから平安がありますようにというこのペテロのこの最後の最後の言葉は、まさにペテロ自身がイエス様から不安の中で恐れの中で聞いた慰めの言葉なんです。きっとまあペテロの心の中に 小玉のように響き渡った言葉だったんじゃないかなと思います。でその同じ言葉を今ここに困難の中にあり不安の中にあるこの5つの地方に散らされているクリスチャンたちにこの言葉を持って閉じようとしているわけです。そうしますと私はペトロもそうだったと思うんです。この平安という言葉の中にはさらにヨハネの福音書の16章にちょっと開いてください。これで終わりにします。ヨハネの福音書の16章にイエス様が十字架につけられる前に告別説教の中で16章の33節でこう言っていますよね。16章のヨハネの福音書の16章の33節、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。平安であるよ、平安があるよ。なぜならば困難はあっても私はすでに世に勝ったからです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、忠実なシルワノ、そして神によって選ばれたペトロの妻夫人、そしてマルコ、挫折の中でもう一たび立ち上がることができたあのマルコ、神の力によって神の恵みに立ち続けることによって力を得、そして立ち直ることのできたこれらの一人一人の信仰の経験がまた私たちにもこだましてくる平安の勝利の約束でございます。主よ、私たちもどうか忠実なシルワノと言われ、選ばれた婦人と言われ、また私の子マルコと言われたあの中に私たちもその一人として加えていただけるように、どうか誠の恵みの中に立ち続けるものでありえますように、力強い神の御手にお祈りいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。